信仰の起こりはイエス様から近づいてくださること、それを通して私たちもどうぞおいでください、来てください、応答すること、ここでその方との交わりができる、その交わりの中で私たちの信仰の目が、霊の目が開かれて、あ、この方なんだということが分かってくる。これが復活信仰です。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするだろう。イエス様、私たちの心と叩いていらっしゃるんですね。その扉の取っ手は外側にはない、内側にしかないのであります。自分の意思でその扉を開けるとき、イエス様は喜んで私の家に入って共に宿り食事をしてください。その祝福の中で私たちはこの方がどういう方であるかということになります。分かってくるんですね。ザカが言ってください。今日私はあなたの家に泊まることにしている。イエス様はエリコのザカイアのところを訪ねてくださいました。ザカイアは喜んで降りてきて、イエス様を自分の家にお迎えしたのです。一晩のイエス様との交わりはザカイアの生涯を一変させました。その心と生涯を、生活を一変させました。イエス様は私たちが強いて願うなら、喜んで来てください。29節のお言葉をどうぞもう一度改めて見ておきたいと思います。29節です。134ページ29節。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早傾いています。私ももう年になります。年を取って人生の歩みをここまでやってまいりました。このままでいいんでしょうか。このままでいいんでしょうか。もう夕暮れになっており、日も早く傾いています。どうぞイエス様、私と一緒にお泊まりください。本気でですね、心を開いて、この救い主をお迎えする必要があるんじゃないでしょうか。でこの救い主のあがない、復活の命に預かるということが、どんなに大切なことでしょうか。どうぞ、私と一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早く傾いています。本当にこれは大切な大切な言葉であります。最後に、一つのと申し上げていただきたいと思います。イエス様ご自身が近づいてきて一緒に歩いていかれたということですね。今日も復活の主が私と共に会ってください。また同時に強いてこの方を共に宿っていただくよう求めることだと申しました。積極的な交わりを持つことでありますね。そして最後に、この方が解き明かしされる御言葉に触れ続けるということを申し上げたいと思います。そのことによって私の信仰の目が、霊の目が開かれてくる。主は生きておられるということが分かってくるわけであります。御言葉に心を開いて、御言葉を聞き続けてください。なぜ彼らが見知らぬ不思議な旅をとどめる人を引き止めて彼の家に迎え入れようとしたか、それはですね、その方の御言葉を解き明かしに夢中になっていたからですよ。後から彼ら自身が言っておりますように、みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。皆さん、 心の内に燃える経験、しかもカーッと燃えるんじゃなくてですね、静かに燃える経験ですね。不思議に心が燃える。後でですね、じわーっと分かってくる、そういう燃え方でありますね。心が熱くなる。御言葉を読みましょう。勉強だと思っていると頭が痛くなりますが、面倒くさくなりがちでありますけども、ある偉い聖書の先生が、聖書は初め難しいけども、まあ読んでいけば、読み続けていけば、少しずつ分かるようになってくるものですよ。私こういう方大賛成、その通りだと思います。全部分からなくていいんです。とにかく読み続ける。神様がこの残された、神が歴史の中に残されたこの神の言葉を通して、愛の言葉を通して、私たちに何か今日も語り続けてくださっているという、そういうですね、捉え方をしてですね、心を開いて聖書を読み続けている。時にはどうかななんて思うとこあるかもしれませんけども、とにもかくにも神の言葉を読み続けている。それが大事ね、祈りつつ読みつつ祈りをしていくとき、やがて聖霊が私たちの心を御言葉を通して捉えてくださいます。そうしますと私の心が燃え、希望が湧いてき、喜びが不思議なように湧いてき、愛が満たされてくる、そういうことが起こってくるんです。皆さん、他のもの読んでもね、こんなこと起こりませんよ。どんな面白いもの読んでも、価値あるもの読んでも、心が燃えてくるという喜び、静かに喜び、はい、希望が生まれてくるという、これは神の言葉、聖書以外にないのであります。聖霊がそこに働いてくださる。その時に私たちは霊の目が開かれて、あ、主は生きておられる、主は共におられる、そのことが分かるものとされるんですね。だそう、いろんな問題に直面した時、大事なのは御言葉をいただくことです。いただいているかどうかということですよね。御言葉が語られる時に目が開かれて、どんな状態からでも、はい、あ、そうだ、新しい希望の展開が開かれてくるんですよ。それが復活信仰なんです。ああ、主は生きてくる、神様おられる、それが復活信仰なんです。誰にも言えないようなことが起こったとき、神様に心を開いてください。そうすることによって、私の遮られた私の目が開かれていくってことをですね、覚えたいのだと思いますね。ペテロ第一の手紙の8章の9節を祈ります。今日私たちは最初の弟子たちのように、キリストの復活を原体験書として肉眼で見ることは許されておりません。しかし救われた者は彼らが残しました聖書の確かな証言を拠り所にして、聖霊の助けを得て、霊の目で御言葉を通して主を知るのでありますね。そういう体験した人の証の言葉が第一ペテロの1章の8節9節に出てまいります。読みます。聞いてください。迫害の中に厳しい生活を強いられておりました初代のクリスチャンたちに対してペテロが語りかけた御言葉です。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが、彼を愛している。現在見てはいないけれども、信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている。それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。今日の言葉で言うなら、復活のキリストを見ているからです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、眺め感謝をいたします。我のために十字架でお苦しみなされ、 その良きもののすべてを注ぎ出して、我のために贖いの救いを成し遂げ伝えました。また主はその体をヨセフの開いた墓に横たえながらも、しかし3日目に約束通り予言通りよみがえってくださいました。弟子たちは信じることができませんでしたが、しかし復活のキリストを40日にわたって繰り返し繰り返し愛することを通して、もやキリストの復活を主は生きておられるというこの恵みの喜びを、この事実を疑うことができないものですよ。彼は立ち上がったことであります。主は生きておられる、今よみがえって生きておられる、このメッセージこそキリストのことの起こりでありました。私たちは今その伝え聞いているところをもう一度吟味しながら、信仰によってイエス様は今も生きておられる、信じる者と共にあってくださる、死を破り墓を破り本当によみがえってくださったキリストは、私たちを神の国に本当に祝福して導いてくださるようになること、本当に感謝いたします。もう夕暮れ時となり、日も傾いておりますとございましたけど、どうぞ私は一人一人本当に今この時生ける信仰を持って、主に信頼し、死んでよみがえた主を我のうちにしっかりとお迎えすることができるように祝福してくださるようにお願いいたします。新しい方々にこの決断を与えください。古い私たちもまた新たに迷い出していました。分からなくなっていました。本当にこの孤独だと思っていました。一人ぼっちだと、もうダメだと思っていました。しかし主はそんな私と共に今日歩んでいてくださることを一度覚えて、この主に信頼することができるよう助けてください。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アメン。